はい。ではですね、ここから、テクニックといったね、ところ、具体的にはどうやって書けばいいのといったことを解説していきたいというふうにね、いろいろ例示していきたいというふうに思います。で、こちらの方をね、画面越しに見てくださっている方は、2枚目の資料ですね、ライティングマスターテクニック編といったところも参照しながら話を聞いていただければなというふうに思います。よろしくお願いします。はい。ではですね、中身を入ってきます。で、今から説明をしていくんですけれども、例えば、こうね、怖いの時にはこういったものを使いますよっていう書き方をしてますけれども、じゃあ、怖いの時にしかこういったものが使えないのかっていうと、そういうわけではないんですよ。ね、あの、で、あの、いろんな説明をしていきますけれども、例えば、ハウのところで、空気を使ったりとか、バットのものが、変に使ったりとかもあるかもしれないです。なので、そこら辺は、だいぶこういう時に使うことが多いのかな、ぐらいな感じで、緩やかに見ていただければな、というふうに思います。なんか、イグゼロさん、ここに書いてあるけども、これこっちで使います、みたいなのはやめていただきたい。というのは、すいませんとは思いますけど、すいませんとは思いますけど、そこは早く柔軟に行こうよ、っていうふうに思っちゃうな、みたいな感じですよね。はい。といったところです。では、こちらですね、見ないといったところなので、一番最初、ね、私は何で読まなきゃいけないのって言ったときに、使える、ね、ものというのを、説明していきたいと思います。で、基本はですね、普段思ってる予定調和を崩すというか、親っていうふうに思ってもらうといったところっていうのが大事です。で、親って思ってもらえばいいので、で、関係性の深さによっても随分変わるわけですよ。一番最初の方にも言いましたけども、関係性が深かったら、ねえねえでいいわけですよ。ね、そうすると、親って何ってなると思います。でも、関係性が薄い場合は、興味性をちゃんと言わないとダメなので、その辺の関係性の深さとか、あとは、日常、セールスの時とかはすごい凝ったというか、なんかキャッチコピーみたいなのが必要だったりしますけれども、普段の日常、普段書いてるブログの中であまりにもくどい の連発していると疲れさせてしまうので、その辺はそこまで考えられない。ただ、親と思ってもらうっていうところだったりするわけでございます。ね、でも長く考えさせてはいけないといったところなので、なるべく短く。いったところですね。はい。で、好奇心ですね。先ほどの、とんかつってあるじゃないですかっていうのは結構好奇心のところです。っていうふうに。なんでライティングセミナーでとんかつっていうね、話だったりしますね。あとは、痛みとかね。痛みっていうのは、こういう問題抱えてませんかとかあると思うんですか。ね。今このままだと地獄に落ちるんじゃないかって不安なあなたみたいな、そんな人はいないですけども、いうようなことだったりします。あとはタブーとかっていうのは、普段あんまり公には言えないようなこととか悩みとかね、例えば肉体的な悩み、ちょっと太っちゃってるなとか、なんだろうな、頭髪が薄くなってきたなとかかもしれないですし、あとは性的なことだったりするのか、ちょっと口しますみたいなやっていうのはあります。あと別にタブーじゃないんですけれども、例えば、なんだろうな、この商品の制作秘話をこっそりお伝えしますとか、あと舞台裏を何かちょっとだけ見せますみたいな、ここだけの話みたいなことだと興味あります。ここだけしか言えません。ここで言えないのに何万人も話す。どういう感じだったりします。あとは大げさというようなね、ことだったりしますね。大げさ、まあ、ものすごく世界最後がね、全米が泣いたとか、そうですね。全米は泣かねえよ ということだったりします。統治法っていうのは、私はご飯を食べるのを食べるご飯をみたいなふうになると、ちょっとんっていうふうになったりするっていうのがあったりします。あと、繰り返しですね。繰り返しはよく CM なんかで使われますね。ちょっと昔ですけど、モルツーモルツーモルツーモルツーとか、ポリンキーポリンキーとかいうやつですね。最近もあったのちょっと忘れてた。 いうのとか、あとは比較、今までより、なんだろうな、今までより50倍飛ぶドライバー、それって大きいだろうって50倍飛ばないといいんですけど、ね、今までよりなんとかとか、あの最新のなんとかとか、あの投射費なんとかとかいうようなことですね。あとは今までなん、あのこれ、あの今まで、あのダイエット食品で全て何も効かなかったけれども、これはみたいなのも比較だったりする場合がありますね。あとは回答不能な質問、親っていうのは、例えば、なぜ今不動産を買ってはいけないのか、じゃあ回答、まあ、できる人いるかもしれないけど、あ、ちょっと難しいですよね。あとは何だろうな、あなたが魂から本当に求めている生き方とはか。そんなこと言われてましてもっていう感じじゃないですか。でも気にはなるじゃないですか。気にはなる。あんまりやりすぎるとちょっとね、なんかちょっと毒々しい感じになっちゃうんですけど。ね、あと、両極っていうのは、両極は例えば、今までにないのかいいな、こんにゃくみたいな釘とか。はってなるじゃないですか。とかね。そうですね。あとは、なんだろうな。熱々のアイスクリームとか、熱々の冷や麦とか、なんですってっていうふうになったりとかね、いうようなことだったりします。あとは、吉と密っていうのは、知ってることと知らないことの組み合わせですね。一番この辺がうまくて、皆さんが耳なじみがあるのは、ジブリの番組です。あ、ジブリの映画ですね。風の谷の、ナウシカ。吉と密ですよね。なんだっけ、隣のトトロはってなるじゃないですか。天空の城、まだわかる。ラピュタってなるじゃないですか。そういうやつですね。別にそれだけじゃなくてもいいんですけどもね。そういうやつですね。あとは意外な組み合わせ。意外な組み合わせっていうのは、そういうふうなのが、で、組み合わされるのみたいな。なんだろうな。意外な組み合わせだと、なんだろうな。ちょっとパッと思いつけよって感じなんですけどもね、意外な組み合わせっていうのは、例えば、意外な組み合わせで皆さんが知ってるやつだと、スイカに塩とかね、スイカに塩をかけると甘く感じるのを知ってますか？知ってるってなるんだけどね、知ってるってなるんだけど、ちょっと意外ではあるじゃないですか。そうなんですね。あとはなんか、なんだろうな、健康になるためには歩いてはいけないみたいなのもちょっとしたやつ、意外な組み合わせではちょっと違うかもしれないですね。姿勢を直すためにとても大切なヘアピンとかね。ほってなるでしょうね。そうですね。あと意外な組み合わせで、またこう。ゴのドライを飛ばすために必要なのはこの靴の中敷きですっていう商品が爆発的に売れてました。なるほどなっていうふうに思いますね。あとは類語に変換っていうのは漢字の言葉遊びみたいなやつに結構ありますよね。というのがあったりとか、接続語を飛ばすっていうのは何とかが何とかのとか何とかと何とかがっていうのと、なんか興味がある。俺、お前、友達みたいな。ですね、はい、あとは韻を踏むとかも結構ね、ありますよね。なんとかかんとかね。 最近見た、僕が考えてないんですけども、最近見た中で、あ、陰として面白いなって思ったのが、男は度胸、女は愛嬌、おかまは最強っていうのがね、そうだなっていうふうに思ったりしましたね。もうね、それはいいなみたいなことだったりします。ヒントとしては、やっぱキャッチコピー集とかね、あと、本や曲などのタイトルは結構面白いのがあったりしますよね。はい。ね、ね。部屋とワイシャツと私とかね。ちょっと意外ですよね。部屋とワイシャツとで私なんだみたいなね。とかね。すぐ古いですね。はい。いうのだったりします。あとは、芸人さんとかはやっぱつかみがね、やっぱうまいので、つかみといったところでは、すごく、この、なんで私が聞かなきゃいけないのって言ったところっていうのがすごくうまいんじゃないかなっていうふうに思ったりします。はい。で、あんまり先ほどから言ってるように関係性にもよるので、あんまりこう、くどくしすぎると飽きられやすくなるので、ちょっとおっていうふうに思ってもらうぐらいで、普段はいいんじゃないかなというふうに思います。はい。で、その後ですね、この共感部分ですね。共感部分、一番大事だよというか、一番、皆様が、他の皆さんがやってないところなので、ここをやるとすごく差が出るよ。話としては、私が誰だか分かっているのと共感部分ですね。基本は相手の日常思考をトレースすることをですね、相手の心の中の無意識のイエスというのを積み重ねていくということでございます。で、相手を理解してます。あなたのことを理解してますよっていうことを知ってもらえれば、一番ベストです。それが目的ですね。で、先ほども言いましたけども、顧客を絞るというより共感を深める。共感を深めるために顧客が絞られていってしまうんだっていうふうにね、考えていただければな。ね。ね、だって、健康に不安のある0歳から89歳みたいなふうに言われても、そもそも健康に不安のある0歳児っていうのは、それはっていうね、言うかもしれないけどね。そういった、ね、ことだとダメなので、絞るのは誠実な関心を向いていくと絞られていってしまうんですっていう話です。なので顧客を絞るっていうのがテクニック論みたいなふうによく語られちゃうんですけども、そうでは本来的にはそうではないですよ、ね、あなたが好きな人の理由にね、あなたが異性だからですとは言いませんよねって、そういう話です。で、具体的には、パーソナリティやアイデンティティに触れるという、ちょっと硬い言い方になってしまうんですけれども、例えばパーソナリティとかアイデンティティっていうのは、つまるところ、私はこういう人であるっていうふうに、読み手の人が思ってることです。例えば、私だったら、私は男であるというふうに思ってますし、日本人であると思ってますし、コピーライターであると思ってますし、ということですね。なので、その人の職業だったり、年齢だったり、そういった表面的なところもありますし、相手に、例えば相手に優しくしすぎていつも損ばかりしてるなと思っているそこのあなたのやつですね。そういうやつ。あとはなんか、コロナになってとてもね、将来が不安になっているあなた、そういうことだったりします。で、結局相手との共感っていうのは何かっていうと、痛みと快楽の共有です。あなたが痛みだと思っていることっていうのを私も痛みだと感じます。あなたが嬉しいとか楽しいとか快感だっていうふうに思っていることが私の喜びです。それ共感とはって言ったらこれです。痛みと快楽を共有していること、こうなってるのは辛いですよねとかね、そういうことですね。で、こうなったらいいですよねとか。ね、あなたが笑顔でいてくれるのが私の幸せですみたいなね、うさんくせえ本当みたいなねになるんですけど、そういうことこそが、大事かなと思います。あと五感に訴えるというかね、ところだと、分かってますよっていうのだけだと 例えば今こういうふうなお話を聞いていますよねっていうのだけだとちょっと伝わりにくかったりするんですよ。でそれの中で例えばあの例えばじゃあアイスクリームを言った時みんなにあの冷たくて美味しいですとかだとあれですけれども、例えば今皆さんねあの真夏の砂浜にいることを想像してください。照りつける太陽ね、
そして裸足で歩いているところでは砂、熱い砂がもうねサクサクサクサクというふうに歩いているわけですよ、ね、汗だらだら出てきて、で遠くからは子どもの声がわーって聞こえてきたりとかね、あっちはスイカ割りやってんのかなみたいな、そんな感じで波の音もださっというふうに聞こえてきて、あのね熱風のような ねあの潮風が体に当たっているときに特別なアイスクリームがあるんですっていう方が良くないですか、うんね、っていうあの五感に訴える。でその中で冷たいシャリシャリっていう冷たい中でもとろけるね、本当に甘い、そして爽やかなねこのアイスみたいな風にやっていくと五感に訴えていくっていうことになります。なのでで これは結構強力なあれですので、例えばあの例えば心理カウンセリングのところで、例えばどういうあの実際あるか分かんないんですけども、あのよく心理カウンセリングというとなんかね硬い椅子に座らされてっていうかね、いうような形で面と向かった感じで殺風景なね、色もない白しかないようなね、そういった部屋でなんか事務的に行われて、あのカリカリとねあのなんかカウンセリングしていく内容をあの書く音だけが響き渡る、そんな殺風景なところでやりたくないですよね、例えばですよ、うん、あのそういうようなことだったりするということだったりしますし、あとは、おそらくあのなんだろうな、役者さんとかいうそういうのの告知に関して五感に訴えるっていうのはかなり強いんじゃないかな。楽しいというのはどういう空気感なのか、どういう温度なのか、どういう音が聞こえて、どういった聴衆がいて、どういった世界が見えるのかっていったところっていうのを書いていくと、すごく、ああ、なるほど、それはっていうふうになるかもしれない。うん、そうですね。あとは、相手の頭の中の言葉、普段その人が使っている、読者、読み手さんとか、が使っているであろう言葉をそのまま書くというようなことだったりします。で、私の知っている、名コピーライターさんがいらっしゃるんですけれども、その人はお客様にあのね、あのこう商品を売るために、普段コロナの前ですね、あのサラリーマンでらっしゃる方に対してある商品を売るといったところだったんですね。で、彼はコピーライターなので、別に時間とかはフリーランスなので、全然あれなんですけども、それを書くためだけに、あの安い吊るしのスーツを買い、そしてネクタイを締め、で、薄べったいカバンも買って、で、あのラッシュ の電車に乗り込む。っていうのをしばらく続けたそうです。で、その時にどういうふうな言葉が頭に出てくるのかっていうのをあの記憶しといてメモって、でそれをあのそれこそまたもや五感に訴えるような形で書いてバンと打ってるっていう、ね、ことだったりします。あとはすごく昔の話らしいんですけれども、あのダイエットの商品をあの売りたいっていうふうに思っている方がいらっしゃったそうです、ね、でその時にあのいろんな方にあの痩せたいと思っている人に いろんな人に老若ないろんな体重の人にあのアンケートで、ね、ヒアリングインタビューしてみたそうなんですよ。でその時に皆さん結構結構な人数の方が口を揃えているのが、それが、例えば50キロの人であろう、100キロの人であろうが、あの男性であろうが女性であろうが、あの年齢もあまり関係ないところで、結構な人々があと3キロって言ったんです。100キロの人もあと3キロ、60キロの人もあと3キロ。っていうふうに言うんです。言ったんです。で、今は知りませんよ。うん、で、そして、 当然のことながらキャッチコピーはあと3キロと思っているそこのあなたですよ。バンと売れるっていうね、そういったことだったりするそうです。なのでね、そういったことがあったりするよということですね。あとは細かいネタっていうので共感を生むということがあります。こちらもちょっと前の話になりますけれども、お笑い芸人さんで、鉄腕ともさんという方がいらっしゃいますよね。はい。あの、赤いジャージと青いジャージでやって、なんでだろう、なんでだろうといった方で、あまりテレビでは最近見られなくなったかもしれないのですけれども、すごく、なので興行とかいうので呼ばれることが多いそうでございますね。なので、あの売れてる芸人さん、テレビには出てないだけで、ね、僕たちが知らないところで大活躍されてるそうなんですけども、いや、すっごい人気なんですって。で、それがなぜかっていうと、その裏側、舞台の裏側みたいなね、話をね、記事で読んだことがあるんですけれども、リサーチがすごいんですって。なので、例えば会社の、とある会社の記念行事みたいなのに呼ばれることがあったんだそうです。で、その時に例えばね、大阪だったら大阪でやってくださいっていうのがあるんですけども、その時にたこ焼きが美味しいのは何でだろうとかは言わないんですよ、当たり前だから。そうじゃなくって、
そこの会社の周辺とか、だから、なるほどなと思ったのが、会社の目の前 の, バス停が1メートルずれたのは何でだろうとか、ね、とか、あとはあそこのスーパーのおばちゃんが作るコロッケはうまいのは何でだろうとか、知らない、よく知ってるなみたいなのを言うんだそうです。で、言ったところで、バカ受けをするというね、その場でしか使わない、ターゲットを絞るにちょっと近いんですけれども、そういった細かいんだで、共感を取っていって、人気が出るというようなことでございますね。だから、この商品が欲しい人、ターゲットを絞るにちょっとこういったところでお悩みの人には、こうとかね、ドネスとかもそうだと思うんですけれども、ね、なんだろうな、誰それみたいな腹筋になりたいとか、そういうのかもしれないですし、いうのかもしれないということですね。細かいネタでやっていくとすごくいいな。でも、それは分かりますよね。なんとなく、例えばすごい海外旅行とかにね、行った時って、日本人の声が聞こえると、なんか仲間みたいになるじゃないするじゃないですか。ケンさんも違うかもしれないですけれども、いうような、ね、方が、こともあったりすると思いますので、あと、じゃあ、日本にいたとしても、自分と同じ地方の方言を使ってる人とかがいたりすると、お仲間ってね、その人がね、すごい悪者かもしれないのに思ったりする。ね、いうようなことで、自分との共通点があるなというふうに思うのが、細かければ細かいほど、その、共有感っていうのは深まりますよね。それは皆さん実感値としてあると思いますし、でも改めて言われるとそうだなというふうにはあると思います。ね、だから、全然知らないところで出会ったのに、学校が同じだったとかね。じゃあなんとか先生知ってます。ゴリセンみたいな、そういうやつですね。細かいことだとラポールが取りやすい、共有感が深まるというようなことでございます。あとは理想の言語化とか、プロの実績とかになると、あなたがこうなりたいですよねっていうのが、例えばお金持ちになりたいっていうのは、なんとなくみんなが思っていますけれども、それがどういう状況なのかっていうのをちゃんと言語化したりすると、なるほどっていうふうに思ったりとか、あとは痩せたいとか筋肉をつけたいとかいった場合もそうかもしれないですし、今の悩みをなくしたいっていうのは、今の悩みをなくしたい、これは心理学のあれだったら全然分かってらっしゃると思うんですけど、なくしたいではなくってどうなりたいのみたいなのがあったりとかあるかもしれないですし、あとは例えば、何ですかね、舞台とか見たときには、多分非日常を体感したいみたいなのが仮にあったとしたら、じゃあどういう非日常が手に入るのかとか、ね、
あとは YouTube のネタなんかもそうだと思いますけども、それがじゃあどういうっていうようなことだったりする場合もあります。あとはまあね、相手が、あなたの話を聞きたいですっていうふうになればいい、見ないを見るにするっていったところではプロの実績とかそういったところも、必要、書くといい時もあります。ね、そういうのだけだとちょっとつまんないかなとか分かれないのでそれだけないんですけども、あちゃんとしっかりした人なんだみたいな、ね、ことがあったりするっていうのはありますね。あとこう、ヒントとしてはコーチングの技術、傾聴する技術とか、ね、傾聴って傾ける相手の話をじっくり聞くとか、ね、いうのだったり、NLP という神経言語プログラミングというようなものを文章に取り込んだりとかですね。あと、ここで言うのはあれなんですけど、コールドリーディングという偽占い師の技術があります。コールドリーディングで調べるといろいろ出てきます。はい。ホットリーディングっていう、コールドリーディングとホットリーディングっていうのがあるわけですよ。で、ホットリーディングっていうのは、例えば、あなたの、お名前を聞かせてくださいの生命判断とか、あなたの誕生日を教えてくださいで生年月日占いとかいうのは、相手から情報を取った上で、やるのがホットリーディング。で、コールドリーディングっていうのは、相手からまるで情報を取らない、ところで、さも分かっているかのように話していく、会話技術があります。会話って、占い師の技術。うん、で例えば、鈴木さん、猫飼ってないですよね。で、うん、で猫飼ってないですよねって、これ、トリックなんですよ。で、猫飼ってなかったら、猫飼ってないです。で、あそうですよね。で、済むじゃないですか。もし飼ってたら、猫飼ってないですよね。なんで分かったんですかってなるわけですよ。否定疑問形で言うと、相手がヒットしたときに、相手がつい喋ってしまう。っていう話だったりします。で今はすごい雑なやつなんですけれども、でそれの中でさも占いで分かってますよみたいな風にやっていくという技があったりするわけでございますね。はい、詳しくはコールドリーディングっていう風に調べてもいいですし、僕のコールドリーディングを取り組んでいあんまやってないですよね最近。でそれは 何がいいかというと、文章ってコミュニケーションではあるんですけども、一方的なもんじゃないですか。相手の話を聞きながらではないですよね。その時にコールドリーディング的な文章を使っていくと、あ、私のこと分かってくれてるっていう風になります。なるんだけど、やりすぎると、まあ、ちょっとなんか嫌だなんじゃないかなと思うんですけれども、相手を理解するために使うんだったらいいのかなという風に思ったりします。ね、コールドリーディング。ね、技としてはあります。で、あと、コールドリーディング の一つの、もう一つだけ、シェアをすると、イエスセットというのがあります。イエスセットっていうのは、小さいイエスから、だんだんと取りにくいイエスを取っていくというものです。例えばどういうことかというと、どうも、お久しぶりです。ね、で、今日はお天気でいいですね。いいですね。なりました。で結構ね、暑いですよね、みたいな。暑いですよね。かなりね、結構ね、湿気もね、じとじとして、ね、この前までね、すごくね、天気も悪かった時もね、多かったのにね、っていうふうに話をしてるじゃないですか。気づきました？これ、ちょっとずつイエスが取りにくくなってるんですよ。一番初めから、どうもこんにちは、この前まで天気悪かったですねっていうのと言うと、それは人によってとか地域によって違うじゃないですか。でも今日はいい天気ですねは見れば分かるじゃないですか。ですよね、暑いですよね。厳密、ここは大丈夫と思うんですけども、厳密に言えば暑い寒いっていうのはちょっと主観が入るので、天気がいいよりはイエスが重くなってるんですよ。で湿気もじとじとしてっていう風になっていくと、さらに取りにくいんですよ。で、そこから、この前まで天気が悪くてね、みたいな風になって、で、こういう風になってくると、うなぎとか食べたくなりますよね。食べたく、これをいきなり言うよりも、イエスが取りやすくなってるの分かります？ うん、ああ、そうですね、そういう人もいると思いますよね、とね、言ったところでみたいな風にやっていって、だんだんだんだんとイエスを大きくしていく、取りにくいイエスを取っていくっていう手法があります。なので、で、こういう小さいイエスを積み重ねていって、相手の情報とか、相手の、なんだろうな、目の動きとか、そういうのをやっていったところで、あれって、スイーツさんって猫とか飼ってないですよね、みたいなのを言われて、で、大体、こういうタイプはこういう傾向があるなとか、あと、例えば、左利きとか分かりやすいんですけどもね、あれ、もしかして左利きじゃないですよね、とか。あと血液型 A 型じゃないですよねというふうにやっていくわけですよ。イエスを取った後で、そうすると違ってもそれ流せばいいし、合ってたらあやっぱりねみたいなので信頼を勝ち取っていってしまうっていう手なので気をつけろ。本当気をつけろ。そうなので、一番嫌なタイプの占い師にとって、僕占い師じゃないんですけど、占い師にとって一番嫌なタイプのお客さんっていうのは、偽占い師にとって一番嫌なお客さんっていうのは、ずっとニコニコしたまんま、その人の話を聞いて、何の情報も与えずに、あ、なるほど、なるほど、続けてください。ああ、なるほど、続けてください。あ、ご兄弟がいる、ご兄弟がこういうふうにいるんですね。ああ、なるほど、そう感じたんで、続けてください。何の情報も使わせないと何も言えなくなってきて、僕ね、それの中でそういう嫌な人だったかなって今から思えば反省してるんですけども、そういう占い師さんがいたんです。で、それの中で今みたいなことやってたんです。あ、そうなんですね、続けてください。最終的に占い結果がすごかったですよ。目力のある人っていう。わかっちもない。当たってるってなりますね。こんなのを聞きたくはないかったっていうね、ことがあったりする。面白い。でも、まあ、本物の、ね、占い師さんはそういう、そういったテクニックを使わずに当てる方もいらっしゃると思いますので、そういう手法もあるよという話だったり。します。まあ、イエスセットと今の、ね、ネガティブ疑問否定疑問文はものすごいちょっと基礎的なやつなので、もうちょっと調べると面白いですよ、ね、なんかストラクチャードアムニジンとかね、それよくわからない言葉が出てきて、それは何なのかって思うと、そんな大したテクニックじゃないみたいなのもあったりしますね。はい、なので共通の知人とか、あとあれですね、コールリーディングとか、あとは心理学の実践者とか占い師さんっていう、偽占い師ですね、ここで。あとはなんか、まあ、保険のセールスさんとか、共有を生むっていうのが得意な方はいらっしゃいますね。あと言うのを忘れてましたけども、あと、ここの具体的なやつだと、共通の知人とかも出てくると、共感度が増しますし、あとは知ってるキャラクター、ドラえもんとかね、ドラえもんじゃなくていいんですよ。ちょっとマイナーな、細かいネタプラス共通のってやつなんですけれども、ちょっとマイナーな、なんだろうな、キャラクターを知ってたりすると、それで急にこう、知ってんのみたいな。ああ、ワンピースの中のあの人よくないみたいな。ああ、そうだよねみたいな風に仲良くなるみたいなのってあるじゃないですか。ね、そういったことがあったりするんじゃないかなと。あとは、まあ、ワンパターンみたいなのも、またこのパターンできたみたいなのもね、その人をよく知ってる場合はね、良かったりしますよね。はい。